藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今週は今日明日と2日にわたりフェリーズコンサル株式会社の SDGs の取り組みについてお話をお伺いしていきます。お話をお伺いいたしますのはフェリーズコンサル株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます小杉康弘さんです。今日明日と2日にわたりよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは初めにフェリーズコンサル株式会社、こちらがどんな会社なのか、事業の概要や特徴を教えてください。
当社は2つのサービスを提供しておりまして、1つ目は現在労働人口の減少でですね、今後人手不足が解消される見込みがない中、業務を効率化して時代に対応した企業に変わっていただくために経営 DX 支援サービスというのを提供しています。で、2つ目は昨今の電気料金の高騰とか、あと今問題になってます地球温暖化ですね、こういったところに対応するために個人の方向けには太陽光発電や蓄電池のリースでの提供、また企業の方向けには脱炭素化に向けたワンストップのサポートをですね、エネルギーサービスとして提供しています。
社会問題にもなっています人手不足、そして地球温暖化、この2つの対策に対しての事業を行っていらっしゃる会社です。それでは次に人手不足、そして地球温暖化対策に対する思い、こちらを小杉さん教えてください。
人手不足については、今後労働人口の減少っていうのは解消する見込みがなかなか立たない中で、特に中小企業は新卒の方とか中途でなかなか人を採用できないということが今後も続くということで、こういった問題を抱えていらっしゃるところも多いんじゃないかというふうに思います。で、そこでまず今の要因で事業を継続発展させていくということをやらなければいけないんですけれども、今後高齢化でですね、要員が減ってしまうということも考えられますので、提携業務はなるべくIT を活用して効率化し、そこで出た余力でですね、本来やるべきその取引先を増やしたりとか、あと新規事業を考えたりというところで、企業としての安定化を図ってほしいという思いで取り組んでいます。で、また地球温暖化ですけれども、毎年夏の気温が前年を上回るようになってきて、今年もそうだったと思うんですけれども、人間の生活パターンにだいぶ制約を受ける状況になってきたと思ってます。例えば高校野球なんかも今年は昼間試合をしないとかですね、せっかく夏休みになっても子どもたちは外で遊べないような状況になってきて、やはりこの異常気象っていうのは地球温暖化の影響が大きいっていうことは専門家もおっしゃってますので、将来の人たちにですね、今以上のそのもっと厳しい環境で生活させるというのは忍びないというふうに考えてまして、それで今できることは何でもやろうということで取り組んでいます。ちなみに自宅兼事務所に今太陽光発電と電気自動車を導入してですね、電気の自給自足に取り組んでるんですけども、電気の使用量がその導入前後でだいたい 70% ぐらい減ってるので、だいぶ効果があるなっていうのは実感しています。
70% の削減というのはすごいですよね。
そうですね。
それが各家庭にも普及していけばかなり CO2 が減らせるというところで、
そうですね、これは太陽光発電だけではなくて、はい、電気自動車はもちろん自動車としても走れますけど、蓄電池の役割をしているので、夜は昼間発電した電気を電気自動車に貯めて、夜はそこから電気を使ってるっていうような状況で自給自足という、夏は太陽光がだいぶ発電するので自給自足できてますけど、
そうですね、はい、そういったことが普及していくということを目標に今活動されているフェリーズコンサル株式会社です。地球温暖化対策について小杉さんが考える私たちに必要な取り組み、意識、どういったものがあるのかお聞かせいただけますでしょうか。
私藤沢市の地球温暖化対策地域協議会というのに参加してですね、環境フェアなどで市民の方々にお話を聞く機会があるんですけども、電気をこまめに切ったりとかですね、そういった省エネをやってるご家庭は多いんですけど、温暖化対策として本当に何が効果があるのかとか、そもそも何をやったらいいかっていうのがわからないご家庭が結構あるっていうのが分かってきました。地球温暖化対策で一番効果があるのは、先ほど自宅の事例もお話ししましたけれども、やはり太陽光発電が効果があるというふうに考えてますので、太陽光導入をやってほしいんですけど、 いろいろを調べてみると太陽光発電には興味持ってるんですけど、やっぱり最初の費用が高いのでなかなかその二の足を踏んでるというか諦めてる方が多いというのが分かりました。でそこで私の方でその導入を進めるためにはどうしたらいいかっていうのをいろいろちょっと考えてですね、初期費用がなくて導入できるっていうのがあればハードルが下がるかなということで、気づいたところはリースサービスというのが毎月リース費用を払うということで初期費用がなければ導入できるということなんで、これを当社のサービスとして提供するということで今実施しています。で実際導入いただいた方のお話なんですけど、その他のペットを飼っていまして、家にずっとペットがいるので夏と冬はずっとエアコンつけっぱなしで電気代が相当かかるっていう相談を受けまして、それで太陽光をお勧めしたんですけども、電気代を下げるという効果があるんですが、さらに夏とか冬にそうペットを残して外出してしまうこともあるらしいんですね。そんな時にもし停電してエアコン止まってペットが影響出たらどうしようってすごくなんか心配をされてるらしくて、その不安もなくなったということで喜んでいらっしゃいました。最近災害も多いと思うんですけれども、もし停電した時も太陽さえ上がっていれば別に電気を心配せずに生活できますので、それもすごくメリットだというふうに思っています。地球温暖化対策は重要なんですけれども、やはり皆さんにお話しするときにその CO2 削減ということではなくて、やっぱりその電気料金を下げるとかというその生活面からのお話をした方がこういう話聞いていただけるっていうのを痛感しています。その結果として、CO2 削減につながればいいかなというふうに考えています。
生活にとってもプラスで、そして地球にとってもプラス、そういった面で太陽光発電というものを推進するというのは私たちの暮らしにとってもありがたいことになりますよね。はい、地球温暖化対策として太陽光発電や電気自動車、電気の自給自足ということを進めていらっしゃるわけですけれども、 SDGs 競争パートナーとして登録することになったきっかけを教えてください。
私会社は一人でやっているんですが、いろいろやりたいこともあって思いもあるんですが、やっぱり一人では限界があるなっていうのを感じていました。そんな時に第1回の SDGs 競争パートナーの募集がありまして、これに応募すれば藤沢市の方とかですね、同じ市内の企業の方と協調しながらですね、いろんなことを取り組めるんじゃないかなということで登録した次第です。で募集が翌日に応募したんで、多分一番じゃないかなと応募は思ってます。
SDGs に関して日頃の活動について感じていることを教えてください。
当社 SDGs 活動として地球温暖化対策以外にフードバンク藤沢の活動に参画するといったこととか、あと経済的に恵まれないお子さんに本をプレゼントするという活動も行っています。そういう活動を通じていろいろ話を聞く機会があるんですけれども、例えばコロナで家族全員が職を失ってしまったとかですね、あるいは今夏休みで、給食がなくない中で子供が家にいて自分の食事を削ってでも子供を優先的に食べさせているというようなお話もあって、本当に毎日生活するのが大変なご家庭が多いなというのを実感しています。ですから、これからもそういった方々の少しでもですね、お役に立てる活動になっていければなということで続けていきたいなというふうに考えています。
地球温暖化対策だけでなく SDGs の活動としましてフードバンクへの参画、その他活動をされているフェリーズコンサル株式会社です。明日は SDGs の取り組みに関してさらに詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。本日お話をお伺いいたしましたのはフェリーズコンサル株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます小杉康弘さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。